メールからご紹介しましょう。これはね、群馬県にお住まいのラジオネームぶどう屋いっちゃんです。清野さん紹介の新根室プロレス物語良かった。突き抜けたパロディのリングネームのレスラーたち、今は亡きサムソン宮本の熱意伝わりましたといただきまして、いやー気に入っていただけたようで何よりでございます。あれ本当にいいんですよね。なんかこの憧れのレスラーを模倣するね、なりきる、うん、俺も一緒だって、やってることパロディじゃないか、古舘一郎パロディをやってんじゃないかって、でもそれ真剣にやるっていうのがね、なんかいいよなっていうんで、もう本当泣けてしまった映画です。映画といえばね、あれ何週間か前にこの番組であのアイアンクローの話したじゃないですか、まあ嘘は言ってないですよ。本当にあの僕が感じたことをここでまあ言って、あ大丈夫かな、この映画のホラー紹介って難しいんですよ。なんか自分は良かれと思って言ったことがなんかこう誤解されたりとかもあったりするから、ちょっと喋った後で心配になってて、あ大丈夫かなって、大丈夫かなってちょっと気にはしてたんですけど、そしたらあの関係者の方が放送を聞いてたらしくて、そしたらお礼のメールが来ましたよ。ありがとうございます、清野さん、ぜひ今度試写会があるんで司会をやってくださいっつって、いやよかった、セーフほっとしましたね。まあ、詳しいことはまたあの発表があると思いますけども、今度だから改めて、舞台挨拶というか、司会を私やることになりました。いやー映画って本当にいいですね。さあ、話はちょっと変わりますけども、こないだでも吉江豊さんが亡くなったというニュースはね驚きました。ちょうど私あのプロレスの巡業で尼崎行ってたんですよ。で棚橋博さんが、まあ、解説でたまたま来てて、で終わってホテル戻ってで SNS 見てたらそこでニュースが入ってきて、まあびっくり。田内さんといえばね、まあ、かつて吉江選手と一緒にタッグを組んで IWGP タッグのチャンピオンになってましたよね。で吉江さんというとね、そのまあいろんな、まあ、試合残されましたけども、一番のね名勝負何かなっていうのをちょっと考えたんですよ。多分田内さんと組んで IWGP のタッグのチャンピオンになった、まああそこ一つのピークだったと思うんですよ。で新日本プロレスでチャンピオンになって、まあ、1回2回と防衛して3回目の防衛戦っていうのを広島でやってんですよ。でその時私広島の会社勤めてて、あの前話したかもしれないですけども、まあ場内 FM ラジオ放送っていうのをやって、1回目やったらそれがまあまあ評判良かったんですよね。でまたやりましょうっつって、まあ4月に1回目やって、で2回目10月にもう1回広島サンプラザ同じ会場でやったもんですから、新日本プロレスからまたやりましょうって言われて2回目やったんですよ。でその時のメインイベントが棚橋博吉江豊組チャンピオンが防衛戦をやると、 IWGP タグの防衛戦で相手がマイク・バートン、ジム・スティール組っていう、この防衛戦やるんですよ。でちなみにその後12月に、まあ、チャンピオン棚橋義恵組が、まあ、タイトルを落としてしまうんですけど、だから最後のこれ防衛戦という形で結構ねいい試合だったんですよね。もう生で見て、あらもうリングサイドで実況しましたから、30分を超える熱戦で最後ねどうなったと思います？義恵さんがスティールから取るんですよ。棚橋さんじゃないんですよ、吉江さんが取るっていうね、これ僕ね吉江豊の一番の名勝負だなっていう気がいたします。映像あるのかな、ちょっと探してぜひねご覧いただきたいななんてことを思ってます。あとはね長州さんの引退試合もね5人掛けやってましたよね、吉江選手。でそんな吉江さんですけども、2006年の契約更改の時に、まあ、新日本プロレスは退団するわけです。であの時一気にね10人辞めるんですよ。もう吉江さんの他にね西村さん、後藤達俊さん、あとは永井さん、広斎藤さん、竹村さん、ブルーウルフ、それから長尾さん後のバボですね、それから安沢さんと10人一気にごそっと抜けて、でそのタイミングで私新日本プロレスの実況を始めるもんですから、もう完全なすれ違いで、実はお会いしたことは一度もないんです。でも1973年生まれで全くの同い年だから、なんかやっぱね同い年の方が亡くなったってやっぱこうショックというか、感じるものありますね。でもあの同い年の選手が新日本プロレス入門テスト合格したって当時すごく覚えてます。たった一人だけなんですよね、同期いない中で。すごい、まあそういう意味で言うと本当にねエリートですよね。だから本当ご活躍された姿をね思い出しながらお悔やみ申し上げたいと思います。まあ私同い年ですからね、そうこの間だからちょうど受けた健康診断の結果が来ましてね、中性脂肪のね数値が高かった、これちょっと気をつけていかないといけませんね。今日いらっしゃるゲストの方はですね、まだまだ若い30代の方ですよ。 じゃあまだ中性脂肪もきっと大丈夫ですよね。じゃあ行きましょうか。今夜も実況中継ラジオ日本麻布台スタジオから参りましょう。大人気前中のハーリー&レイス。
生が伝わる、生が気持ちいい、言って返して喋って聞いて、言って返して殴ってバン、生が伝わる、生が気持ちいい、真夜中のハーリー&レイス。
全国1000万のプロレスファンの皆さん、そして深夜ラジオファンの皆さん、こんばんは、清野茂樹です。 FM924 AM1422 ラジオ日本前中のハーリー&レイス。この番組は毎週さまざまなジャンルからゲストをお招きしまして、マット界で最も権威のあるあの NWA のベルトをかけてタイトルマッチを繰り広げるトーク番組であります。今夜も東京麻布台のスタジオから YBS 山梨放送一曲ネットでお届けしてまいりますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今夜の挑戦者は演芸&レコード愛好家の伊藤和樹さんです。伊藤さんは1985年東京都ご出身の38歳、身長は167センチ、体重75キロ。中学生の頃からギター演奏を始め、ジャズギタリストを志して音楽大学に進学するも断念。その後は書店勤務を経て大手レコードショップディスクユニオンに就職されました。また自宅には5000枚以上を所有するレコードコレクターの一面も持ち、演芸レコードの魅力を伝えるべく、2019年には演芸レコードの世界、ジャケットで楽しむ寄せ演芸を上司されました。さてそんな伊藤選手はと言いますと、現在はタイトルマッチに備えまして、スタジオの隣にありますドレッシングルームでウォーミングアップの真っ最中と聞いております。その様子をちょっと覗いてみることにしましょうか。あ、ヒンズースクワット黙々とやってますね。 T シャツ姿で、また T シャツのこのね、胸には書影と言いますか、本の、まあ言うなればジャケットですよね、表紙に書いてあるイラストがちゃんと入ってます。もうなんかいかにもプロレス団体の練習生って感じで、割とスポーツメガネかけてます。うわー、正しいフォームでやってますね。まるで経験者ですが、さあ今日はどういう戦いになるんでしょうか。お客様、ツイッター改め X ポストする際はハッシュタグは美獣、美しい獣漢字2文字でお願いいたします。まだスクワット続いてますか。数えますと643回目、タイトルマッチのゴングはこの曲の後で鳴らされます。流れてきたのは猫八ファミリーのチキンソングという曲。この曲に乗せましてリングインを果たしました今夜のゲストをご紹介しましょう。演芸&レコード愛好家伊藤和樹さんです。ようこそこんばんは。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。
なかなかパンチのある曲ですねこれは。
面白いですね、
チキンソング。わあ、これだから生体模写ですよね。
そうです。
おお、
もう親子3代で歌っておりますから。
親子3代。
はい、猫八、子猫、そして岡田藤子さん、今の招き猫さんですね。
へえ、これやっぱ猫八ファミリーというか、こうなんていうんですか、代々伝わっていく芸なんですか。
代々伝わってるこの動物の生態模写、
はい、
その芸をみんなでやってるという。
ああ、もうね、鶏の声がたくさん入ってましたけど、はい、あれそっくりに人間がやってるわけですよ。
そうなんです。
これ今も猫八ファミリーっていうのはずっと続いてるわけですか。
はい、今昨年5代目の猫八が生まれまして、
はい、
襲名披露興行終わり、今地方公演とやってますからね。
え、5代目は今おいくつなんですか。
今いくつだろう、40代50代ぐらい、40、50ぐらいの方ですけどね。今40代だったら失礼ですけど、そんなこと言ったら。
へー、グレイシー一族みたいな感じで。
もうそう、一族でやってますから。
へー、いやすごいな。まあこういうレコードをたくさん集められてるっていうことなんですよね。
そうなんですよ。
いや、さっきご紹介しましたけど5000枚ぐらいっていうことで。
そうです。
これは全部この演芸。
いや、全部ってわけではないですけど、
はい、
まあ、もちろん音楽も普通に好きですし、うん、演芸も好きなので、まあ大体4対1ぐらいで、演芸が4、
うん、うわ、演芸が4ですか。
そうですね、
てっきり僕音楽が4で演芸が1かと思ったら。
いやいや、そんなことないですよ。音楽はまあいろんなところで CD でも聴けるし、
はい、
いろんなところで聴けますけど、落語のレコードはね、なかなかないですから。
いわゆる未 CD 化といって、まあ、レコードじゃないと聞けないっていう音源が結構あるんですよ、
っていうのも意外にあるんですよね。
うん、それはもうプロレスレコードも一緒ですよ。
うん、
へえ、いや、まあこういうなんて言いますかね、同好の死と言いますか、うん、同じようなこの世界で、
ね、ニッチレコード愛好家ですね。
そうですね。今日出会ってしまったという感じなんですけども、はい、すみません、単純に一番興味があるのは、
うん、
管理方法というか収納方法はどうやってます。
はい、収納はもう落語は定号順、定号屋号。
ほう、古今亭とか。
そうですね、はい、古今亭三遊亭、まあ、そうしない限り見つけられなくなっちゃうので、
はい、ああ、 そっか、林家とかね、はい、じゃあそれでいうと一番こうたくさんあるのはどこの
古今亭
ですね。
新庄師匠のレコードがもうやったらたくさん出てるんで、
へえ、
もう名演集と名の付くレコードが一体何枚あるんだろうかって。
ああいうのってボックスありますもんね。
ボックスもありますよ、場所を取りますね。
ああ、重いんだまた、うん、へえ。であとはほらカビったりとかもするから、あと擦ったりもするから、うん、割とこう収納って結構ね頭使うっていうか。
そうですね、うん、大変ですよ。
あのご家族の了解というか理解は得られてますか。
まあ理解はしてないんじゃないでしょうかね
別に倉庫とか借りてません。
借りてないです。
借りてない。
けど借りようと思ったらやめなさいって言われました。
じゃあ自宅に収まる範囲でやってくださいと。
そうですね、
5000枚はでも相当な数ですよ。
そうです。
あのラックに入れてるんですか、それとも
ラックに入れてるのもあって、はみ出して段ボールにも入れてます。
うん、あれね、段ボールに入れてね、あの積んだりするとね、うん、なかなか開けないんですよね。
そうなんです。ただ段ボールにちゃんとココンテとか書いておきますよね、後からこう見つけなきゃいけない
と
き、
はいはい。でも段ボールもある程度こう時間経つとちょっと朽ちるじゃないですか、
うん、そうです。
なんか古くなるとね、はい、だから定期的に僕はあの買い替えたりしてますよ。
わかります、はい、あとね定期的にこう積んでるのの順番を入れ替えたりしますね。一番下のちょっとダメージが
あるので、はいはいはい
はい、3段目のやつを下にして一番下の上に持ってったりっていうのは、ね、
素晴らしい。ちゃんと僕もディスクユニオンのアクセサリー館で買ってますよ、は
い、ダンボール。ありがとうございます、いい段ボール多いですから。
いい段ボールですよ。そうですか。であの園芸レコードをまあ集めてるということですけど、はい、そもそもその園芸レコードのこれ定義は何と定義すればいいですか。
まあ、僕が主にあの園芸が入ってる、または園芸家芸人さんが歌なり何か入ってる、まあ、もう全部園芸レコードでいいんじゃないかなと思います。
いや、その落語家だったら落語をまあ収録してるのはこれ分かるんですけど、うん、落語家さんが歌を歌ってるとか、うん、これも入ると。
これも園芸レコードで言いました。もう園芸ファンが楽しめるものは全部園芸レコードです。
一番新しいものでいうとどの辺まで、ね、
最近はあの今年か去年末か今年かあの、滝川小井八さんって小井八師匠という落語家の方がレコードを出して、
は
い
は
い
は
い、
アナログで
書いて売ってるんですよ。
アナログで出してるんですか。
アナログで出したんですよ
小井八さん、
はい、僕もまだちょっと買ってないんでちょっと早く買いに行って買わなきゃなと。
それライブ版ですか。
いやちょっとね、もう聞いてないんで分かんないんですけど、ちゃんと自分の自身の作ったネタをレコード化してるんですよ。
それ CD じゃなくてなんでレコードなんでしょうね。
なんでしょうね。ちょっとゲスト呼んで聞いてみてください
よ。おー、興味ありますね、うん、滝川小屋師匠が
レコードで。
はー、やっぱいるんですね。
いますね。
同じようなこと考え、僕も実は去年レコード出したんですよ。アナログで。
いいですよねレコード。
レコードで7インチで出すっていうね。いやもうこれこだわり以外の何もんでもないですけど、まあ自己満足ってとこありますけどね。あの CD じゃなくてこのレコードの魅力っていうのは改めて伊藤さんいかがですか。
まあもちろんジャケットがいいのはもちろんですけど、落語に関してはやっぱり片面がレコードだいたい20分から30分ぐらいなので
収録時間がね。
そうですね。で和芸を聞くにあたって持つこう集中できる時間っていうのがだいたいそれぐらいなんじゃないかなと思うと非常に適してるかなと思いますね。
落語の CD って僕も持ってますけどね、74分じゃないですか、大抵途中で寝るんですよね。
長いですよね。
うん、
そのスピーカーの前に座って70分間人の話を聞くっていうのはやっぱりちょっとね難しい。
難しい、
合間にこうひっくり返すっていうのがこう入るだけでだいぶ楽になります。
はあ。で、この書籍も、
はい、
まあ、出されてるわけですけども、落語のレコード、それから園芸のレコードをたくさん集めて、まあ、いわゆるディスクガイドですよね、
はい、
このしかし企画はよく通しましたね。
そうですね。ただまあ誰もやってなかったので、まあやってみようかっていうところはちょっとあったみたいですね。
もともと好きだったんですか、やっぱり。
園芸は好きですね。園芸も好きだし、レコードも好きだし。
それはどっちが先好きだったんですか。
まあやっぱり小さい頃から園芸番組見てるので、園芸の方が先ですね。
東京の確か東村山ご出身。
そうなんです。
これもやっぱ影響してるんですかね。
そうそう、もう小さい頃からドリフ、志村大好きです。
もうやっぱり地元の英雄というの
は、はい、ヒーローです。
そうですか。ドリフもだって歌はいっぱい出してますもんね、
もちろんですよね。
全集後のね、
はい、名曲揃いですよ。
もうだからそれこそヒゲダンスもそうじゃないですか、あれもだから園芸レコードの中に入る。
園芸レコードだといいと思います。それで
そっか、聖歌隊のワンダードッグとかああいうやつもそうですよね、
いいですよね。
僕持ってましたわあれ。 そうか、じゃあその演芸がもともと好きっていう中で音楽も好きで、うん、はい、でじゃあそういう本が存在しないから一冊にまとめてみようと、う
ん、そうですね、あの歌物を集めてる本っていうのはあってるんですけど、芸人さんが歌ってるもの、そういうのを集めてる、紹介してる本はあるんだけども、やっぱり実際にその自分の芸を収録してるようなもの、それがどういうレコードがありますよっていうのをジャケット付きで載ってる本っていうのはなかったので、うん、まあ、これは作ったら面白いだろうというふうに企画を通しました。
これでもよく通りましたね、
うん、
どうやって通したんですか。
もうちゃんとこう社内にあの出版部門がありまして、はい、そこでちゃんとこう企画書を書いてですね、企画会議というのに提出して、はい、プレゼンして、じゃあ大丈夫でしょうという、今社会人としてしっかりとね企画書を通したんです。
でも2019年っていうともう出版不況と言われてる時じゃないですか。
そうですね、
だから売れるものじゃないとなかなか通らないですよね、
うんうん、
売れるって思われたわけですか。
私は売れると思ってプレゼンして、うん、まあ売れるでしょうと思っていただいたんですけども、まあ、ちょっと結果が発売して数年経ちましてちょっと芳しくないので。
ああそうですか、
はい、
それはなんかこう説得するにあたって決め手みたいなものあったんですか。
決め手、やっぱりね、レコードのジャケットは解像度が高いから、うん、着物の質感まで分かるって言いました。
おお、つまり綺麗に見えますよと。
そうです、これは大島、これは結城とかね、うんうん、あのそんなに着物詳しくないんですけど適当にこう嘘吹いて
そういうプレゼンをして企画を通したの。
はい、
ほう、いや社内でこう味方はいました。
まあ最初はいたんですけど、うん、徐々に減っていき、はい、今こう落語をしてるような人ってのはもう本当に私ぐらいしかいなくなってしまいました。
でもまあレコード屋さん僕もよく行くんですけど、はい、必ずでも大体ありますよね。
あります、
あの演芸コーナー、うん、落語、お笑い、はい、それから特撮アニメと、うん、大体その辺一緒じゃないですか。
あとその他とか、
ね、その他ね大体ありますよね。
あります。
今実際買い取りってどれぐらいあるんですか。
買い取りはやっぱりこういろんな持ってる中でちょっとあるっていうのが多いので、
うん、
それだけこうドンってくることはまずないですよね。
うーん、じゃあ買う方ってどれぐらいいるんですか。
買う方は少ないです。
少ない、
はい、
そうか。じゃあ逆に言うと、うん、在庫は割とあるってことですね。
在庫はまあやっぱそうですね、あるけどもそんなにたくさん売れるわけじゃないので、
うん、
まあ安いことが多いですよね。
うーん、ただこの安さっていうのは実は演芸レコードの魅力。
そうですね、もう CD でもうに新品で買ったら3000円ぐらいするものが100円で買えたりするっていうね、う
ん、そうなんですよね、うん、1枚100円、だから5枚買っても500円ですから。
そうです、
だから本当入り口としてはすっごいこう入りやすいんですよ、
ね、うん、そうです、もうレコードプレイヤーが家にあるんだったら、うん、もうぜひ落語のレコードを100円で買って聞いてみて、あ、いいなと思ったらこう寄せに行くっていう、
うん、
いい流れだと思いますけどね。
これは伊藤さんのご自宅としてはこの再生のシステムっていうのはどんな感じなんですか。
それはまあ一般的にあのプレイヤーがあってアンプがあってスピーカーがあってっていうちゃんとセパレートシステムを組んで聞いております。
やっぱちょっといい音で聞くと違うんですか。
いや違います、やっぱり話ね、出囃子の三味線がいいです。
あ、そっからね、うん、でそのライブものとかはやっぱりこうすごく臨場感ある感じですか。
まあ、録音次第なんですけどね、うん、あのちゃんと撮れてるものはすごくよく聞こえます、うん、特に80年代以降は録音技師の方がちゃんと入って、うん、こうあのいい技師の方が入って綺麗に撮ってるのが多いのでそういうのはすごくいいですね。
いやこれはねちょっと面白い趣味ですよ、うん、で伊藤さんももともとはそうやって、はい、なんかまとめ売りされてるのを見てそこから入っていったんですよね。
そうですね、もうこのままこういうふうにこう捨てられていくような投げ売りみたくされてるのはちょっとかわいそうだなと、
うんうん、
でどうにかこう価値が上がるようなことをしたいなと思って、まあ、自分で集めそして本も作るようになったということですね。
だいたいいつ頃の年代のものが演芸レコードは多いんですか。
う
ん、
演芸レコードは、まあ、60年代か80年代までこうずっと出てますね。で特にあと落語じゃなくて浪曲もかなりやっぱ昔は人気だったので、はい、もうレコードがもう山ほどありますね。
それっていつぐらいの話ですか。
そうやっぱ戦後ちょ10年ぐらいの間が、はい、広沢虎蔵とかすごく人気だった時代 で虎蔵のレコードがその時もすごく出て、うん、でなおかつその後も昔を懐かしむような感じで、まあ、あの過去の名演集ってのもたくさんずっと出てたので、
はい、
もう浪曲はずっと出てましたね。
はあ、うん、まあね浪曲ってほら語りプラス音楽だから、うん、歌だからやっぱレコードと相性いいんでしょうね。
いいですね。
いやどうでしょう、周りにこの布教活動をやっていて、
はい、
手応えっていうのは
ないです。
ない
ないんですよ。
ないですか。
ないです。
うわ
困ったもんですよ。
そうか、やっぱ CD で買っちゃうんでしょうかね。
そうですね、大きいですからねレコード。
置き場の問題がありますからね、
うん、けどね一人でも二人でもこう魅力を感じてもらってレコードで楽を聴くいいなって 浪曲聴くいいなと思ってほしいですね。
これあの興味持ったらまずどっから入ればいいですか、入り口としては。何から聴いていいか分かんないとか、うんうん、何から買っていいか分かんないっていうの多いと思うんですよね、
まあ、まずやっぱりあの昭和の名人と言われた人、
はい、
これはもうある程度いろんなレコード屋さんでもあの置いていることが多いので、うん、で古今亭志ん生ですとか、うんうん、三遊亭圓生、うん、あとは柳家小さん、
はい、
その辺はもう大体のレコーダーさんにこうよくあるのでそれを聞いてみるのがいいと思います。
うーん、あのもともときっかけはやっぱり圓生百席というそのシリーズから伊藤さんも入ったわけですか。
じゃあ最初に買ったのは志ん生師匠かな、やっぱ一番よく安く売られてるので、
あ
の量がたくさん出てるので、
はい、
で、いろいろ聞いていくうちにやっぱり圓生百席というのに出会い、うん、そうするとジャケット写真も綺麗だし、
はい、
録音もスタジオ録音ですごく綺麗だし、
だからわざわざそのために収録してるんですよね、うん、そういうやつもあるんですよね。
そうなんですよ。
なんかこうジャズのライブみたいにね、うん、こうライブをそのまま収録してるのかと思ったら、うん、昔って違うんですよね。
そうなんですよ。
そのためだけに、
そう、あとそのスタジオライブをやってるのもありますからね。
スタジオライブ、
はい、
どういうことですか。
スタジオにでお客さん入れてライブ録音するんですよ、
はい、笑い声が入ってる。
そう、
はあ、じゃあそれも笑い声も綺麗に撮れてる。
そう、あとはあの小三治師匠なんかはあのダイレクトカッティングっていうスタイルで、
は
い、要するに普通は一回テープにあの録音してそれをあの盤に刻んでそこからこうレコード作るわけですけど、ダイレクトにその盤に刻むっていう。
そんなことできるんですか。
ミスが許されないスタイルの録音方法があって、まあ基本ほらコピーすると劣化するじゃないですか、物事なんで。なんでテープに録音して起こして起こしてってやると音が悪くなるんですけども、そのテープに起こすの一手間省いてるので綺麗な音で撮れてるっていうレコードがあるんですよ。
それ誰がやってるんですか。
柳家小三治師
匠ですね。柳家小三治、なんでそんなことやるんですか。
小三治師匠はあのオーディオ大好きなんですよ。
ああ、じゃあご自身のこだわりで
ではないかなとは思いますけど、実際は分かんないですね。もう本人に聞けないので、
だからいわゆる最高の音質でってやつ。
そうですね。でお客さん入れてるのでね、お客さんも変な咳払いとかしたら全部それ入っちゃうんでね、
携帯の音とか鳴らせないっていうか、
まあそうです
ね。うわー、今ここにジャケット写真がありますが、うん、うわすごい、柳家小三治、はい、時そば。
でこれもスーパー高いマイク使ってるんですよ。
マイクもいいんですか。
はい、一本何十万とかのマイクで。
ちょっとそんないい音質って、いい音質の落語って聞いてみたいですね。うん、贅沢ですね。
すごいですよね。
じゃあもうそれやってんの柳家小三治師匠。
ダイレクトカッティングでやってんのは小三治師匠だけじゃないかと思います。
あ、それは欲しいわ。これ市場で大体いくらぐらいなんですか。
う
ん、
これはピン、あのね、安い時は安いし高い時は高いしっていう。
はい。
要するに買う人が少ないものって相場がないんですよ。
あ、
なんで100円で見つける時もあれば何千円とかで売ってる時もある。
お店によるというか。
そうです。
あ、これでもあのお店側も査定困りません、
う
ん、
そうですね。もう買う人が少ないものだけど価値があるんだなっていうものはね、うん、なかなか難しいんですよ、
うん、
もうこの落語に限らず、
はい、
ちょっとニッチなものって
あの5000円とかつけたらだってなかなか買う人いないじゃないですか、
うん、けど時たま5000円出しても買いたいよっていう人が来たらポンって売れることもあるのでね。そこがね難しいですよ。
難しいですね。1000円と値付けするのか5000円と値付けするのか、
はたまた100円になってしまうのか。
あれ最終的には誰が決めるんですか。
まあ買い取った人の担当者の
一存で、
うん、感覚というか多分いくらじゃないかなっていう。
あ、結構アナログなんですね。
そうです。
へえ。
一応ディスクユニオンだと過去にどれぐらいの、うん、価格で売れてるっていうのをデータを見ながらやってるので、うんうん、それに合わせて書いてるんですけども、そもそもニッチなものっていうのはそもそも入荷が少ないので、
うん、前例がない。
そう、前例がない。さあどうするっていう。
はあ。もう相当なその園芸レコードをお持ちだと思うんです、うん、今大体何枚ぐらいですか。
大体だから4000ぐらいですかね。
4000枚もお持ちなんですね、
はい、
相当揃ってると思うんですけど、うん、まだ手に入れてない、これはどうしても欲しいっていう一枚は何ですか。
やっぱ円楽のプレイボーイ講座。
ああ、あれはもう音楽ものとしても、
そうそう、 CD になってるので、はい、CD は買いましたけど、レコードで買うとね、もう何十万とかしちゃうので。
あれクレイジーケンバンドの横山健さんとかが結構おすすめしたっていう影響もあるんですかね。
そうなんですよ。高くなっちゃってね、はい、もう買えないですね。
あれはもし見つけたとしたら大体いくらぐらいついてるもんですか。
あれだから綺麗だと本当に20万30万
20万。あー、ここでゴングです。うわー、円楽のプレイボーイ、
プレイボーイ、
プレイボーイ講座ね、あれいいですよね。うわー、そっか、ちょっとだから見つけたらもう絶対これはもうそもそもだから出回ってないって話ですよ。
出回ってないです。
そっか、
もし入荷したら祭りです。
いやー僕もちょっとあれは確かに欲しいなと思いますが、うん、いやいやでも本当にねもうゴング鳴ってしまいましたんで試合はこれで終了でございます、はい、伊藤さん残念ながら時間切れの場合は引き分け、はい、引き分けの場合はですねチャンピオンが防衛ということになりまして我々番組側が643回目の王座防衛に成功ということになりました、
はい、
申し訳ございません、チャンピオンベルトをお渡しすることはできませんけども
残念です。
もしよかったらあの延長戦やってきます。
やりましょう。
やりますか。
やりましょう。
はい、じゃあやりましょう。もうなんかねすごくレスラー顔というか井上雅夫さんをちょっと思い出すというか、わかりますよこれ。リスナーの方ならわかっていただけると思うんですけど、伊藤さんの風貌。じゃあ伊藤さん、
はい、
せっかくですからちょっとリスナーにお知らせ言っときましょうか。本出てますからね、
はい、そうです、
はい
はい、本は出てる。宣伝したいところですがですね、うん、なんとですねあの私ディスクインドの買い取りの際にですね阪神タイガースの本をたくさん買い取りしまして、
はい、
これをですねあのなんと東京ドームでの開幕戦が巨人阪神だったので、
はい、
お店お茶の水にあるので、東京ドームから一駅よし、じゃあ開幕戦の日に合わせて売ってしまおうということで阪神タイガースの800冊ですね、
はい、
開幕戦に合わせてお店で売りますので、はい、ぜひ阪神ファンの皆さん買いに来てください。お願いします。
阪神タイガース関連の本、
はい、
古本を、
はい、
大量に開幕戦の日に売ると。
そうでございます。
おお、ぜひ、トラトムの皆さんお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
はい、そして、本ですね、
はい、落語レコードの世界、こちらもぜひお願いします。
はい、はい、いろんなもう、カラフルなジャケットがたくさん載っておりますし、それからさっきの柳家小三治師匠のね、配音室、はい、もうクオリティな高いその録音のやつもちゃんとジャケット出てますんで、ぜひお手に取っていただきたいと思います。ということである意味本当私とはなんかね同じ世界に住んでる方ですよ、今夜は演芸&レコード愛好家伊藤和樹さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
生が伝わる生が気持ちいい真夜中のハリー&レイス君な One more time 真夜中のハリー&レイス One more time 君な真夜中のハリー&レイス。
前中のハリー&レイスいかがでしたでしょうか。いやー伊藤さんはもうお若いのになんだか落ち着きがすごいですね。やっぱこの演芸を聞いてる方、よく知ってる方っていうのはね、貫禄があるなとつくづく思いました。延長戦も楽しみにしててください。さて来週のゲストを発表いたします。来週はですねフジテレビネクストで放送中のゲームセンター CX プロデューサーの菅剛さんでございます。あの良い子のね有野さんがやってる番組ですよ。もうかれこれ20年やってる長寿番組、見習いたいですね。その背中を追いかけながらちょっと長寿番組の秘訣を聞いてみたいと思います。ということで来週もどうぞご期待ください。お相手は清野茂樹でした。ごきげんよう。また来週。さよなら。